今日はルカの福音書第21章1節から19節です。このところでは信仰の証について語られています。1節を見ますと、宮の献金箱に金持ちたちが献金を投げ入れている、そういう姿をイエス様は見られました。その当時の献金箱はラッパの形をしていて、そして大勢の人たちが投げれるのに便利なような形をしていたと言われます。大勢の人が来ているわけですから、誰がどれだけ入れてるかっていうことはあんまり気がつかなかったと思いますけれども、しかしなんとイエス様は2節のところを見ると、貧しいヤモメがレプタ銅貨を2枚投げ入れるのを見てと言われるわけです。おそらく普通の人には何の目にも止まらない姿であったと思います。しかもレプタ銅貨2枚、今の日本の金額で言うならば100円か200円、それぐらいのもう小さな献金であったわけです。しかしイエス様は3節を見ると、この貧しいヤモメは誰よりも多くを投げ入れましたと言われたわけです。100円か200円、それを誰よりも多く投げ入れたとイエス様は言われたわけです。それはなぜか、その理由が4節にあるわけですけれども、有り余る中から献金として投げ入れた人たちが多かったわけですけれども、しかしそのヤモメの人は生きる手立てのすべてを投げ入れたとイエス様は言われたわけです。ですから献金というのは金額のことではないということです。生きる手立てのすべてを投げ入れた、もう全部です。神様が評価されるのは自分自身を捧げる、それが献金に表されてくる。ロマン書の12章の1節のところに、自分自身を生きた聖なるものとして捧げなさいということが語られているわけです。まさにこのヤモメの人は自分自身を神様に捧げる。他の人たちは余り物を捧げた、自分に必要なものを全部さっぴいていって、そして余ったその中から献金する、どちらを神様が喜ばれるだろうか。私たちも献金するときに一体何を捧げているんだろうか、それを考えてみる必要があるということです。父なる神様は私たちの罪を許すために御子イエス・キリストを十字架にかけてくださった。その愛に対して私たちは献金をするということであるわけです。私たちも捧げるときに、まず神様に自分の何を捧げるのか、それを祈って捧げるものでありたいと思います。そしてこの宮ですけれども、五節のところに美しい石や奉納物で飾られている、もう立派で荘厳な宮が建てられていたわけです。ところがイエス様は6節を見ると、どの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきます。それは後に紀元70年ローマの大軍によってエルサレムが包囲され、そしてもう神殿も町も完全に破壊されていくっていう時がやってくるわけですけれども、イエス様はこのことを語られたわけです。そして聞いていた人たちは7節を見ると、そのようなことが起こる時の印はどんなものかというふうに尋ねたわけです。しかしイエス様はいつ そのようなことが起こるっていうことは全く言われなかった。8節を見ると、惑わされないように気をつけなさいということを言われたわけです。大勢の者が、自分はキリストだと名乗る者が現れてくると、統一教会を始めた文鮮明も自分は再臨のキリストだと、もう韓国にはそういう名乗る者が大勢いるっていうふうに言われているわけですけれども、惑わされてはならない。そして9節を見ると、戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけませんと言われているわけです。今もウクライナ、パレスチナで戦争が起こっている。でも神様が私たちに言われるのは、恐れるなということであるわけです。そういうことを聞いてももう迷ったり不安に思ったりしてはいけない。さらには10節11節見ると、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、というのはおそらく今の時代もこうしたことが起こっていると思います。しかしさらには、この恐ろしい光景や天からの大きな印が現れますということをイエス様は言われたわけです。この天から大きな印が現れるっていうのは一体どういうことかは想像することができないわけですけれども、もうまさに今まで見たことのないような光景を目にしてしまう。しかしそうしたことが起こる前に十二節を見ると、この迫害が起こるとイエス様は言われているわけです。キリスト教の歴史っていうのはある意味迫害の歴史と言えるのではないかと思います。私たちは命に関わるような迫害を受けるっていうことはなかったかもしれません。しかし自分の信仰に対して反対するとか妨害するっていうのは起こってきたのではないかと思います。しかしそれは13節を見ると、あなた方にとって証をする機会となります。イエス様はそう言われたわけです。信仰の反対、いや、もっとこの迫害されるということが起こるときに、実はこれは信仰証をする。じゃあどんな証かというと、父なる神様は最も大事なイエス・キリストを罪人の手に渡された。そして言うなれば、私たちはその罪人であり、その罪が十字架によって許されたということを証しするということであるわけです。ですからたとえ反対される、時には言葉の暴力、そういうものを受けるかもしれない。じゃあそこから何が出てくるんだろうか。それに対して自分も暴力を行うのか。そうではないということであるわけです。その暴力に対して愛を持って応える。それが証をする機会であるということになるわけです。14節に弁明するという言葉が出てきます。それは言葉で相手に対して言うということなんですけれども、なんと14節の終わりを見ると、あらかじめ考えないと心に決めておきなさい。だから自分で用意する必要はない。じゃあどうするのか。15節に、言葉と知恵を私が与える。イエス様はそう約束されたわけです。どのような迫害や、そして自分が窮地に陥られるということがあっても、あらかじめもう考えない。神様に全てをお任せする、委ねる。そうするならば、神様が言葉と知恵を私が与える、そう言ってくださるわけです。ですからこれはもう心配しない、もう全てお任せしていく。 で、このことは実は後にイエス様の弟子たちの身に起こったわけです。イエス・キリストの名によって不思議や印を行い、このキリストの名を語って弟子たちは行動した。彼らは鞭で叩かれて、そしてこの裁判所にまで連れて行かれる。ところが彼らがイエス様を明かしし、鞭で叩かれ追い出されていった時に、自分たちはそのようなこの苦しみを受けるのに足りるものとしていただいた。もうなんと彼らは喜んで出て行った。迫害をものともしない。願くは私たちにもそのような信仰、そしてまた耐える力を与えていただきたい。そのことを思います。16節には裏切り、また殺されるというようなことが出てくるわけですけれども、18節にしかし髪の毛一本も失われることはありません。イエス様は約束されているわけです。逆に19節を見ると、忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。勝ち取る、勝利して自分のものとする。そしてこの命っていうのは永遠の命のことであるわけです。肉体の命のことではありません。私たちはやがては命の冠を受ける、その言葉があるわけですけれども、神様の前に立つ時に、善かつ忠なるしもべよ、よくやった、願くば私たちはそのように言われて、そしてまた神の栄光に預かっていく、そういうものとさせていただきたいと思います。